はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来ていただいております。お願いします。
アロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、ラロッカさんに来ていただいてやるのは、ジギネットフリックスではなくて、映画の雑談会ということで、雑談会には初めて来ていただいた感じですね。
うん、500回記念の時はね、4人で雑談したっていうのがありました。
確かに。うん、
まあ、僕がロンペさんと2人でっていうのは今回初めてで。
うん。
あ、一応映画じゃなきゃいけないってことでね。
うん。
何の雑談しようかなと思ったんですけど。まあ、今後、だからその500回は4人でやったと。東京支部のね。で、まあ、今後はそれでいいんじゃないかなと僕、今思ってまして。
うんうん。
300回、400回の時は、僕がおすすめしたい映画を、ペップさんと、パツさんと、ロンペさんに投げて、で、それについての感想会みたいなのをするみたいな、ちょっと企画会をね、やってたんですけど、で、実は、500回もその公式でやろうと思ってたんですよ。
うん。
ところが、僕が選ぶ映画、ことごとく、主要配信サイトで配信されてなくて、
うん、
そうなーと思って結局、まあ、みんなで雑談しようみたいなことにしたんですけど、今回調べたらですね、結局ね、5本ぐらい出して、5本ぐらい調べてなかったんだけど、その5本のうちの2本が、Unext に入ったんですよ。
うん、ラロッカさんが加入してないユーネクストに入ったって
入ってたということを発見しまして、であればもう、まあ、しかもね、これから言う2本は本命ではなかったですね。これができないからこれみたいなので入ってたやつなんで、うん、ちょっとそこの2本を、まあ、せっかくユーネクストに入ったからおすすめする雑談にしようかなと思って。
あ、はい、いいんじゃないですか。はい、
で両方ともですね、今ほらいろんなエンタメ方向でも、いろんな大統領方向でも、なんかこうニュース見てもなんか心が疲れてません？
うん。
疲れた心を癒してくれるね、心をリフレッシュしてくれる映画ということもあったので、ちょっと2本。じゃあまず1本目ですね。
はい。
1本目は、2004年の日本映画で、監督篠原哲夫、脚本長谷川康夫のですね、深呼吸の必要という。
これ見てないな。
これは沖縄のサトウキビ畑の収穫の時にだけ、すごい広いので、収穫のアルバイトをするっていうことで、都会から若者何人かアルバイトで集めて、
うん、
で、1ヶ月ぐらいその共同生活をするっていう話で、まあ、要は都会から来た若者が沖縄のサトウキビ畑の自然に囲まれながらだんだん心が癒されていくっていう話で、で、うん、それと僕見てる方も癒されていくよみたいな映画で。これ僕見た理由はですね、この脚本は長谷川康夫さんって方なんですけど、この、うん、映画の、企画者の中に、岡田義和、なので見たっていうのもあるんですけど、
うん、
キャストとしては、カリナさんとか谷原章介、有宮博樹、長澤まさみという。
あれ、ラロッカさん、天敵に長澤まさみが入ってますけど。
その時はまだね、女子高生で、ちょっと暗い感じの女子高生っていう感じでね、別にそのだから、色気がどうこうっていうことじゃなかったんですよね。
うん。
なので別に普通に、あ、かわいい女の子だなぐらいに見てましたけど、こっからだんだん僕の天敵になっていって。 から素帯に成長しちゃったんだよね、彼女は。
うーん。
でね、ただこの映画で僕が一番目を引いたのは、演者の中で。この、大体の人は今回の収穫に初めて来るアルバイトなんだけど、一人だけ毎年毎年参加してる、まあ、アルバイトのお兄さんがいて、
うん、
まあ、その中のリーダーみたいになるんですけど、その役をね、大森奈央さんがやってたんですよ。この2004年のこの映画で僕、大森奈央さんっていうのを認識した時で、この大森奈央さんの演技がとっても良くてね、
うん、
今回、だから、どこが良かったんだろうって、ちょっと今振り返ってみると、すごくナチュラルだったんですよ。
うん、
全体って感じたんですよね。でも、若葉竜也とかの自然体じゃなくて、
うん、
ドラマ的ナチュラルな感じっていうのは表現できてた人だなと思って。
うん
うんうん、この世界観の中、その映像、映画のストーリーというか、あの世界観の中で自然にいられる人みたいな。だから、多分、そのまんま隣にいて同じように接せられたら、ちょっと違和感はあると思うんですよ。普通のね、リアルだとしたら。でも、このドラマにいる時の大森奈央のリアル感っていうのが、ナチュラルさっていうのがすごいなと思って、僕でも、なんかそういう人の出てるドラマとか映画がやっぱ好きなんだなってちょっと今回思って。
ああ。
言わんとしてると
これ。はい。あ、2004年って大森奈央って僕はこの頃ね、結構ね、僕はラーメン店でハマってて、小林賢太郎が自分の作演出で舞台とかやり始めてる頃で、で、その中で、多分、レンズって作品を上演したんですけど、その時に出てたのが小林、大森奈央なんですよ。だから、まさにその当時の大森奈央っすね。懐かしいな。
そうだ、本当見ていただきたいです。本当に僕の言ってる、多分ドラマ的ナチュラルってすごくわかると思うんですけど、なんか若葉竜也とか、例えば池松壮亮なんかはもうちょっと違うところのナチュラルさがある気がしていて、映画的ナチュラルかな。で、僕もそういうのはもう好きなんだけど、ただなんかね、一人そういうドラマとか映画にそういうドラマ的ナチュラルさを持ってる人がいると、とっても僕は落ち着いて見られるっていうか。別にこれの作品じゃなくて、ちょっとどんな人がいるかな、そういうドラマ的ナチュラルさを持ってる人いるかなと思ったら、一人思いついたのはやっぱり、井浦新。まあ、やっぱり、多分、日常の自然体じゃないと思うんですよね、あの人の絵。でもなんか、中ではすごくナチュラルに感じるみたいな。あと、今、ホットスポットでも話題の、市川美加子さん。アンナチュラルドラマがあってね、石原さとみの。ドラマ、すごい好きなんだけど、あのドラマ本当にハマって見れたのって、僕、市川美加子さんの力が大きくて、チームの中の自然体な演技っていうのがすごく良くて、アンナチュラルなのにナチュラルだったっていう。
もうなんか、すごい。今もう考えていたセリフみたいなのが出てきました
ただ、今、僕の中でも、キングオブドラマ的ナチュラルがいるなと思ってて。それが、これ、ロンペさんと別のとこで、ドラマの時に話した、伊藤葵さんだと思ってる
出ましたね。
んですよ。見てるだけで、どんなドラマも僕、落ち着いて見られるんですよね。なんか、本当にすごいなと思って。でも、あの感じ、だから、本当のリアルじゃないと思うんですよ。 頭にふっとあの人がいるとすごくリアル、もういるだけでリアルに感じるっていう、本当天才だなと僕は思います。
うん、もうすぐあれですね、あ違う明日か、あこれ収録してる翌日に、あの多分出演してる新しい映画、大きな玉ねぎの下でって映画が多分公開しますね。
それについての苦言をこの先の配信で僕は。
予告編の話ですね。
出てました？全然気がつかなかったな。
出てます、出てます。うん、
あじゃあちょっと見直すかもしれない。いやでもね、本当に、だからこの人たち貴重だし、今後もね、ずっと見ていきたいっていう、その中で最初に、あこういう人いるんだって思ったのが大森南朋さんだったって感じがするんで、
うん、
そう思えて、この深呼吸の必要は、ぜひ、お勧めしたいな。とても、本当、だから別にそういうことじゃなくても、本当に心のリフレッシュという意味でもいい映画なので、
うん、
あとね、マイ・リトル・ラバーが主題歌を歌ってるんですよ。
ああまあね、音楽が小林武史みたいですからね、これね。うん、
同名、あの、深呼吸の必要っていう、同じタイトルの主題歌なんだけど、
うん、
また良い。マイルトルラバーで僕一番好きかもしれないですね。
へぇー。
それもぜひおすすめしたいなと。というのが一作目。
はい。
で、じゃあ。2作目はですね、2003年の日本映画で、プリティーウーマン。
お、これは僕見たことあるかな。
プリティーがひらがなで、ウーマンがカタカナっていうね。
うん。
監督が渡辺孝義さんという監督で、これはですね、主演が淡路恵子さんと西田直美という。
うん、まあ、ですよね。うん。
あのなんかね、実在にあったおばあちゃん劇団を元にして、要は淡路恵子さんがちょっと旅出た田舎町に住んでんだけど、そこをちょっとまあなんだろう、盛り上げようと思って、なんかおばあちゃん劇団を作ろうと思いついて、でその淡路恵子さんの孫が西田直美なんだけど、
うん、
今日でシナリオライターやってたんだけど全然売れなくて挫折して帰ってきたところ、その淡路恵子さんが、あんたシナリオライターやってたんだからちょっと私たち手伝ってよみたいになって、そのおばあちゃん劇団を西田直美が手伝うことになるみたいな話なんですけど、
うん、
これまあすごくて、そのおばあちゃん劇団の人たちが、庄司照江さんとか、あと草村玲子さんね、あのシャルウィーダンスのセット、うん、あとは江沢萌子さん、これあの古畑の加藤春子さんの妹をやって殺される、
あああの人か、
風見翔子さん、ちょっと僕あんまり覚えてないんだけど、でも、うん、あと馬淵春子さんとイーデス・ハンソンさんっていう方がメインでね、ばあちゃん聞いてやるんだけど、まあ特に淡路恵子さんとか草野玲子さんとか江沢さんなんてもう一流のプロの俳優ですよね。
うん、
やっぱこの映画の見どころって、このプロの俳優が素人の芝居しなきゃいけないっていう設定だから、なんかそこの面白さがこれめちゃくちゃあって、あのイーデス・ハンソンさんがまたね、ちょっと片言な日本語みたいなのを喋るところも面白くて、
うん、
身のもんたじゃないしって言うんですけど、
こう思ってました
ライブ映画館で、もうこれもそれも含めて、なんかね、なんか そういうシーンってなんか面白くないですか、
うんうん、
プロわざとできない風にやんなきゃいけないみたいな。あの満腹っていう朝ドラでね、
うん、
主演があの安藤サクラさんなんだけど、もう安藤サクラさんだったらね、もう大女優だけど、この人が、あの、ドラマの中では、あの、ラーメン屋さんの、まあ、こう作る、即席ラーメンを作るっていう話なんだけど、その即席ラーメンを売るための CM のキャラクターとして出てくれって言われて、
うん、
全然その CM が もう緊張しちゃって、うまくセリフが喋れないみたいなね。喋っても、声が上ずって、ダメイホンみたいになっちゃうみたいな。あれがね、本当に笑えるんですよね。やっぱだから、上手い人って、下手な芝居も上手いんだなと思って。
うん。
なんかそういう、そこもね、なんか見どころで、ちょっと今回、おすすめしたいなと思う。なんかそういうの、そういうこと、ないです。
まあ、そうですね。なんか。まあでも、役者としては、できるだろうけど、難しいでしょうね。
難しい。
うん。
本当は上手に歌える人が音を外さなきゃいけないとかね。
うん。
ちょっと、今の話とはちょっとずれかもしれないけど、オケ老人っていう日本映画があって、
うん、
オーケストラのオケに老人って書いて、まあこれもだから、田舎でなんかおじいちゃんとおばあちゃんがオーケストラを作りましょうみたいな話で、うん、ほとんどこれと似てるんですけど、で、なんか、都会で指揮者やってたのかな。主演がアンさんなんですよ。
うん、
アンさんがまあ今回の西田直美みたいにそこにちょっと付き合うことになるって話なんだけど、このオケ老人の一番泣けるポイントって、実は、クライマックスじゃなくて、一番中盤にあって、ここが、全然オーケストラとか全然音が合わなかった人たちが、あ、ちょっと合うかも、みたいな瞬間があるんですよ。
うん。
じゃないんだけど、あ、でも、このオーケストラ、心が今一つになってるかも、みたいな瞬間、みたいな。で、クライマックスはもう本当に上手に演奏できるっていうことになるんだけど、この中盤のね、ここが一番泣けてね。
うん。
下手馬って言い方もないけど、あそこがすごくうまく表現できてるんですよね。だから、多分プリティーユーマンもそういうところがあると思うんですよ。その、完璧な芝居をする劇団じゃないんだけど。
うん。
でも、そうじゃない、この素人の良さっていうのを百戦錬磨のプロの俳優はやってるって。なんかね、そこがぜひこれ見てほしい、見応えのあるところだなと。なかなか。どうでした？これなんか覚えてます？この映画に。
僕は西田直美目当てで、プリティウーマン見たと思うんですけど、そうですね。やっぱ、それで見ても、やっぱこのおばあちゃんたちのお芝居に結構やっぱ惹かれたっていうのは、プリティウーマンを覚えてますけどね。今、キャストをバーって見てたら、チューヤンが出てて、
チューヤン出てた。
これも時代を感じるなってちょっとね、思いましたね。
場所もね、ってことですよね。ああ、そうか。
ねえ、中やんって言っても知らない人も、若い人も知らないだろう、ね。パン屋をの中やんですけどね、うん。
そう。まあ、これね、
どうぞ。あとね、ちょっと今、ラロッカさんが話してくれた、オケ老人は、監督が、細川徹っていう人で、僕が、2024年国内ドラマベスト展開で10位に挙げた、磯部物語の、監督がやられてた、大人計画の方ですね、の監督作っていうところなんで、はい。
それもすごく良かったですね。それはユネクトにあったのか
な？いや、オケ老じゃないんじゃないかな。うん、
なんかね、僕が勧めたいのね、ほんとことごとくないっていうのがあってね。
うん。
まあ、またじゃあ、ユーネクスト入ったらね、この雑談会で
。うん。
公開しようかなと思いますけどね。とりあえず、この2作、ね、今回は。
はい。オケ老人はね、Hulu にあるっぽいですね。
Hulu は主要に私入れなかったな。一応、ネットリックス、アマゾン、ユーネクストが主要なのかなって思ってるの。ディズニープラスを入れないと怒られちゃうか。
まあね。 まあ、いろんな配信サービス、なんだろう、ずっと入ってる必要はないかもしれないですけど、だから、見たい時だけ、なんかね、集中して見るとかね、いいと思いますし、うん。いや、ネットフリックスは、僕らね、普段ネットフリックスの、映画を話すに、ネットフリックスやってますけど、今なんか、日本のドラマとかめちゃくちゃ入ってきますからね、なんかね。だから、見やすいっすよね。
ホットスポットでネットフリックスでやってくれるから、当日見なくてもね、たり、ビデオ撮り逃したりしてても全然見れるからね。
そう、だから、ちょっと話題になったやつとか、まあ、TVer とかで見れるのかもしれないけど、それでもちょっと、ね、何週か後に話題になってたりすると、さすがにちょっともう、回収できなかったりするのをね、Netflix だったらいつでも見れるっていうところがあるんで、だから例えば、ラロッカさんが、2024年のベスト10とかでやった、あげた作品とかでもね、もともとネットフリックス作品じゃないやつとかでも結構入ってたりするから、見やすいし、なんか、あの話聞いてみて、見ようかなと思った人が、後から追うっていうのでもね、ネットフリックスとユーネクストあるとね、相当網羅できるってところがあるんですよね。僕ね、コツコツ見て、ちょうどこの収録日の今日にね、鈴井さん見終わりましたよ、僕。
すごいね。面白かったですよ。
最初見始めた時に、なんか、そんなに、ラロッカさんが言うほどかなって思ったんですけど、ちょっとね、回を重ねるたびに、彼女たちの関係性みたいのが、心地よくなってきて、なるほどって感じで、やっぱ、尻上がりに、良くなっていくのはね、感じた。
尻上がりってことで言えば、一番冒頭にお尻のマッサージするじゃない？主人公が。あそこが好きで、私は。まずそこから入りましたけどね、私は。だから、いきなり尻上がりだった、僕は。
な
そ
る
ういう
ほど。死ぬやけにね。
意味では。いや、でも、そうそう、本当に多分。ロベさんのおっしゃる通り、本当、だんだんだんだんハマっていったって感じですね、あれは。
僕ね、でもね、ちょっとね、鈴井さんに言いたいことがあったんですけど、
なんだろう。
ドラマに言いたいじゃなくて、あれに出てくる鈴井さんっていう主人公に言いたいことがあったんですけど、彼女は、まあ、いわゆる、まあ、なんでしょうね、いろんなタイプのオタク友達が集まるみたいな話なんですけど、その主人公の鈴井さん自体に、まあ、彼女は推し活動をしてるんですけど、まあね、多分小さめの劇団の俳優さんを推してるんだと思うんですけど、その推しのですね、俳優さんから、暑中見舞いかなんかが届くっていうエピソードがあっ
ありました。
て、で、それを友達に見せ、外で見せたときに、それがなんか風で飛んでっちゃうんですよね。で、その友達が慌てて、ごめん、鈴井さんって言うんですけど、大丈夫、あれはコピーだからっつって、本物は額装してあるって言って、部屋にね、額装してあるってことなんですけど、でも、コピーでも、多分なんか、すごく個人情報が書かれてるから、僕は拾った方がいいんじゃないかなって、すごくちょっと思ったっていう。
確かにね、そうだった。自分の住所も書いてあるね、あれね。
ねえ、きっとそうですよね。
確かにそう。拾った方がいいわ、あれ。
ねえ、
バレちゃう。ね、
何余裕かましてんのかなってちょっと思いましたけどね。
まあでも、とにかくオリジナルさえあればいいんだっていう気持ちじゃないですか。よかったけど。あれ、実際の漫画だとどうなんですかね。漫画は読んだことないから。
ああね。なんか、途中でその、なんだろう。その、ちょっと、メタじゃないけど、
あそこ面白いね。
なんかドラマ化になるみたいな 話みたいな、あのエピソードがあって、なんか面白い取り方かなってちょっと思いましたね。
あれだから、主人公役の人が挨拶に来るって設定じゃない？だこっち側は鈴井さんなんだけど、うん、あれは本人らしいですね。
へ
ぇ。が出てたみたい。鈴井さん自体。
まあ、着ぐるみ、ね、そうそうそう。あ、だから、なんだろうな。特撮とかじゃなくてできるんですけど。うん、へぇ。なるほどね。うん、
素晴らしいね。
はい、あのネットフリックスでね、あの1エピソード30分ぐらいだからパパーッと見れるような感じで、まあ、僕は1日1エピソードずつっていうね、あのまあちゃんとね、あの一気見とかはしないで見ましたけど、うん、
いやもう新しいの始まりちょっとなかなか昔のね僕は追っていけなくて、あれ見たいんだけどな、あのケンシロウのやつ
あれね、あのそうか、そう、録画したんですもんね。
そうそう、そう、まあ。とりあえず、ホットスポット見て、バカリズムロスになってから見ようかな、終わってからね。
うん。
ハマってるから。
いやー、ちょっと時間余ってるから、ドラマの話しちゃいますけど、ホットスポットも面白いですね、なんかね。
面白い。ドラマ的ナチュラルという意味じゃなくて天才だなと思います。あの、東京03の角田さんは。
いやー、ちょっとね、まあ、まあ、今回も SF の話ですけど、SF 全然関係ない、多分、普段のなんか会話みたいなところが、多分一番面白いんじゃないかなっていうような作品なんで、まあ、だから、ある意味設定どうでもいいっていうところだと。
そう
ね、うん、うん、すごいですよね、そんな日常みたいなところが一番面白いドラマって思っちゃいますけど、ね、
ちょっとあのホテルに連泊したりするのは気をつけないとなってね思っちゃう。ちょっとまあ悪口ってわけじゃないけど、いろいろ言われてんだなってね思っちゃうから。まだでもそのね、その連泊してる人の中で主要キャラのはずの人が全然表に出てこないんでね。で、しかも来週あれでしょ、私の大好きな彼も出るはずだから。
そうですね。チラ見しましたね。
ちょっと不穏だったけど、なんとなく。
うん。
そうでもないのかな。
わかんない。あの、いや、でもね、ほんと、なんだろうな、心の声の使い方が本当うまいなっていう感じがしますね、うん、
みんないいんだよね、あれ。あの角田さんみたいな人いたらやっぱりイラッとするかな、ちょっとは。もし身近にいたら。
いやー、まあそうかもしれないですね、うん、
ちょっと前だと板尾さんとかもやってたかね、アイラク。ちょっと違うかな。
どうなんだろうな。まあまあ、完全にでも今回の当て書きだと思いますけどね、なんかね。
ずっと見てたくなる、本当に。
あ
っと、もう終わりって思っちゃうもん、いつも。
いやー、でも大きな出来事じゃなくて、ほんと、くだらない日常の会話みたいなところがすごいなと思いながら僕は見てますね。やっぱね、あれは、ほんと映画では描きにくい部分で、ほんとドラマならではの部分だとも思うし、ドラマの良さが出てるなっていう感じはすごいしますね。
ブラッシュアップライフはもうちょっとドラマを作ろう、なんだろうな、こう、もうちょっとね、こう、ストーリーを作ろうみたいな意識はあったけど、今回はそれもなくて、
うん、
逆にブラッシュアップライフを見て、これを見ると、あ、そう来たかっていう逆の面白さがあるみたいなね。
うん。まあ、なんかこの後の展開あるのかもしれないけど、あの、今のところの作り方だと永遠できるぐらいな感じの作り方をしてるから、やっぱある意味すごいんですよね、だからね。
やっぱりなんかネット記事に載ってましたけど、やっぱり最初の頃はいろいろこうプロデューサーとかディレクターとかいろんな言うことを聞かなきゃいけなかったけど、だんだん自由に書けるようになったって分かりそう言ってるから、
うん
うん、だからただそれが行き過ぎると本当にコント番組になっちゃうんでね。
確かにね、うん、
だからねそこ自分で今自制しなきゃいけないところだと思うけど、そこはうまくそのちゃんとドラマとしても納得いけるから今の段階ではね、
うん、
だからまあ間違っても三谷さんの映画みたいなことにならないようにちょっと自分で自制しながら、このもうコントはコントで作ればいいわけだから、まあね、ロンネットの窓とかあるし、
うんうん、
ちょっとねだからいや今本当にいいバランスですごいなって僕は思ってる。
うん、あ本当絶妙だと思うし、あそれはなんかね本人自分の公演とかでコントはコントで作ってるからなのかもしれないですけどね。うん、
確かに確かに。
いやーすごい、まあドラマという方向性ではものすごいうまいこと作ってるなっていう感じがするんで。うん、
でも、あれですよ、なんだっけ、OL 日記みたいなのあったじゃないです
か。OL 日記ね。
こ、うん、れは劇場版になったから、もしかするとホットスポット劇場版はあるかも。
ね、それも全然できるんじゃないかなっていうような気がしますけどね。まあ、格 OL 日記は劇場版でやや、なんだ、要素を足すというか、ギミックがあったんで、まあそういうことをすれば、映画でもできる感じがするし、うん、まあ、なかなか、ね、ちょっと毎週楽しみなドラマがあるのは面白いなっていう感じなんで、うん。いやー、ちょっとね、また、だいぶ先にこのね、ラロッカさんとはドラマの話を、2025年ドラマの話をするか、そうなるかもしれないですけどね。うん、まあ、なんかね、まあ多分このね、映画雑談会は結構毎月のようにやっていくことになるんで、こういうね、ちょっと小出しにもできるのがいいのかな
と。いいですね。
まあでも、あくまでもね、映画の話の雑談をね、まずはしてってところで、まあ今回もね、ちゃんと2本紹介をね、していただきましたんで。まあ、紹介とかじゃなくても、なんか、最近見た映画とか、これ見たいとかでも全然いいんで、なんかね、やっていただけたらと思いますんで、はい、ちょっとラロッカさんともね、映画の雑談していこうと思いますんで、またこれからもよろしくお願いします。とこですね。はい。というわけで、ラロッカさんと映画の雑談、いろいろの回でした。シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。